それではこの朝は主に命じられた弟子たちは、主に命じられた弟子たちはという題で、御言葉を問い継がせていただきます。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。これが十字架の死後三日目によみがえられたイエス様が天に昇られる前に、弟子たちに命じて言われたことですね。先週見たところです。そして弟子たちをして、彼らが聖霊のバプテスマを受ける理由、それを待っている理由、それは主の力、デュナミス、爆発的な力、主の力を受けて地の果てまで主を明かしするものとなるためでした。で、今日の箇所は、その続きであるわけですが、そのように主に命じられた弟子たちは、ではその後どうしたのかということが記されていますね。もうすでに読んでいただいてそのままなんですが、じゃあ彼らはその命じられた弟子たちはどうしたのか、どうしましたか。今日開いている箇所は、このメッセージの中に前に出ません。このですから使徒の働きの一章の部分、私は引用するところは何節と言いますけれども、どうぞ聖書を見てください。で、そこでないところは前に出すようにしますね。たくさん聖書が開かれます。12節、今日のところの12節、読んでいただいたところですが、そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって、安息日の道のりほどの距離であった。安息日の道のりほどの距離というのは、まあ、約900メートル、900メートル以内ですね。ですが、弟子たちは、まあ、その距離はいいんですが、オリーブ山とはすぐ近くにあるということです、エルサレムから。そのように命じられた弟子たちは、主に命じられた通りにエルサレムに帰っていった。エルサレムに行ったということですね。入っていった。ではそこで何をしていたのか。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束としての聖霊のバプテスマを受けることを待ちなさいと主はおっしゃったわけですが、彼らはそこでどのようにしてその主の約束を待っていたのか。13節前半のところ、彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に登った。エルサレムに入ると泊まっている屋上の間に登った、上がった。そして14節見てください。最後のところですね。14節、最後のところかな、はい。後半のところですね。皆心を合わせ祈りに専念していた。彼らがしていたこと、それは心を合わせ祈りに専念することでした。主がお命じになったこと、もうすでに何度か繰り返してますが、その言葉の中に祈りなさいっていうことは言われていないですね。祈りながら待っていなさい、聖霊が下るまで、聖霊が注がれるまで祈りながら待っていなさいとは言われていない。その言葉は見当たらない。でも彼らは知っていた。待つということは、そこに祈りが伴うということ。ただボケっとして何もせずにじっとしているということが待つことではない。待っていなさいって主に言われたときに、それは祈るということだった。それは、まあ、それまでの使徒の歩みの中から彼らが学んだことなんでしょうね。そして彼らの祈りは、皆が心を合わせるというものでした。心を合わせるというもの。専念していたというのは、祈りに忙しくしていた。祈り、もう他のことで忙しくて祈れなかったっていうことを私たち言うかもしれない。でも、ではなくて、祈りに忙しかったっていうことですね。専念するっていうことは。約束のものを待つという、同じ思い、同じ心で祈りに専念していた。そこに心を合わせて共に祈りをしていたということです。一つ興味深いのは、そこに集まっていた人々の中に、主の兄弟たちもいたということです。 13節の続き、先ほどの13節の続きを見ますが、この人々はというところです。この人々はペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。ここにはイエスの兄弟たちとしか書かれていません。でもそこにヤコブ書の著者、ヤコブ、エルサレム教会の柱となった後になっていくヤコブ、またユダ書の著者ユダもいたと思われます。彼らは初めからイエス様、この自分の兄弟ですね、イエス様を約束のメシアだと信じていましたか？家族伝道、ね、教理伝道は一番難しいと言われますが、彼らは信じていなかったでしょうね。おそらくそれは主の十字架と復活の出来事の後、蘇られたイエス様が彼らにご自身を表されることによってだと思います。まあ、その経過は書かれていないのでね、いつその弟たちも信じたとかそういうことは書かれていないんですが、確かなところはわからないんですけれども、でもいずれにしてもその主の兄弟、家族である兄弟たちがこの弟子たちと共に、まあ、目撃したわけですよね。イエス様が天に昇られるのを目撃して、でその後エルサレムに帰って共に祈りに専念していたって言った時に、弟たちもいたっていうわけです。兄弟たちもそこにいた。つまり彼らも主を信じるものとなっていた。そしてそれは主が聖霊を通して彼らの目、心の目を開かれた結果と言えるでしょうね。主がそのようにしてくださった。聖書はそのところに主を裏切ったイスカリオテユダを除く11弟子とその他の弟子たちが、まあ、兄弟たちでありますが、弟子たちが120名ほど集まっていたと伝えていますね。皆さん120名って言ったら、まあ、英語部が、だいたい平均、礼拝出席者が150ぐらいですから、いつもより少ない。今日なんかウィンタービジョンでユースがいないので、まあ、120ちょっとぐらい、130ぐらいかもしれないんですが、それぐらいの人たちが一つところに集まるっていうのはなかなか目立ちますよね。目立ちますよね。家庭集会でも30人ぐらい一つの家に集まったらもうわーって感じじゃないですか。そこにこう120名ほどが集まったって言うんですから、目立ちますよね。まあその目立つ部分はいいんですけれども、でもとにかく彼らは、みんな心を合わせて祈っていたっていうんです。それが主から聖霊を待つように、約束のこの聖霊を待つようにと命じられた弟子たちの、していたことですね。皆さんはどう思われますか？彼らが心を合わせて祈りに専念していたというときに、その祈りはどのようなものだったでしょう？彼らは皆それぞれに、120人以上いたってことですが、みんなそれぞれにバラバラに個人で祈っていたと思います？今から祈ろう、みんなバラバラに、まあ、一斉に声を上げてっていうのもありかもしれないですが、どうでしょう、まあ、これは憶測しかないですけどね、どうだったと思います？彼らの祈りとは、この後ペテロが代表してこう語っていますが、その後に祈りが続くように、誰かが代表して祈った祈りに皆が心を合わせるものではなかったかと思うんですね。もちろんそれぞれ個人的にも祈ることはあったでしょう。でもそれだけではなくって、誰かが代表で祈る中に皆心を合わせて祈ったっていうことが言えるんではないでしょうか。私の言わんとしているのは、今の時代は横の関係が希薄ですね。まあ、どの時代がそうでなかったのかとか、そういう議論ではなくって、まあ、インターネットの発達、核家族になったこと、いろんなそういう、ことが挙げられると思うんですが、あまりこう横のつながりっていうのは、求めない。本当は求めてるとは思うんですけれども。その中に、あまり、どちらかというと、個人の祈りを重要視する傾向が あるかもしれませんね。もちろんそれは大事なことです。個人のその信仰、個人の神様イエス様とのその祈りの関係があってこその共なる祈りになるわけですが、ですからそれは大事なんですが、でも信仰者同士が共に祈ることは欠かしてはいけない。これはとっても大事なことですよね。なぜならば主がこう約束されていますね、前に出ますマタイの福音書18章19節から20節のところ、誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。どんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださる。二人でも三人でも私の名、イエス様の名において集まるところには私もその中にいる。約束の伴ったこの祈りですね。皆心を合わせ祈りに専念することを通して弟子たちはこの約束の聖霊、聖霊のバプテスマを受けることを彼らは待っていました。祈りを通して。では祈りに専念することが彼らのしていた全てでしょうか。もうそれで今日のところはもうそれで終わりですかね。16節以降でペテロが主を裏切り、その後自ら死を選んだユダについて語っていますね。どちらかというとそれが長く書かれてあるわけですよね。でマッティアを選んだって、もうマッティアが選ばれるためだったって言ってしまうのはあまりにも簡単だと思います。ユダのことがずっと書いてあるわけですよね。イエス様が語られて、聖書に記されている言葉の中に、主がご自身の天に昇った後、昇天の後、ユダの代わりに誰かを使徒として立てるようにと直接的に語られている箇所はないですね。そのペテロに、私がもういなくなったらユダの代わりにまずそれをしてあれをしてっていうふうには私は見つけられない、その新約聖書っていう意味ですが。でもしそうであるならば、なぜペテロはそのことを考えたんでしょう。そのユダの代わりに誰か立てないといけない。いや、それは簡単だよ。ね、イスラエル12部族だから、弟子たちも12で1かけたから、じゃあ1補って12にしないと、12という数字が大事だから12人なんだよ、とか、いろいろそうやって言う人もいると思うんですね。で、それももちろんその数字っていうのは聖書の中でも大事なものですから、軽んじてはいけないことだと思うんだけれども、ただ数字のことではないでしょうね。でペテロはそのことをどこから考えたんですか。祈りの中で、彼らが祈る中で主が示されたからですか、それとも思いつきで彼はそう言ったんでしょうか。皆さんどう思われるでしょうか。私の考えはこの祈りの中で主がそのことを示された。いつかわからないですよ。でこの後はもうすぐ2章に入ると五旬節の日になってですから、約10日間の間その彼らは待っていたわけですけれども、そのいつっていうのはわからないわけですよね。何日目、2日目、3日目、4日目って書いてないですから。でも私はこの祈りの中で、彼らが心一つ祈る中でそのことを示されたんだと思うんです。でもそれはペテロたちが御言葉を通して主の導きを求める中で、で私この場合の御言葉っていうのはまだ新約聖書は書かれていませんから旧約聖書ですよね。旧約聖書、その中に主の御心を、御言葉からその主の御心を求める中で主が御言葉を持って示されたということができると思うんですね。というのも、16節17節、兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて聖書が ダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。ユダは私たちの仲間として数えられており、この務めを受けていましたとペテロはこう語っていますね。これペテロの考えです。イエス様を捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかった。ユダは私たちの仲間として数えられており、その務めを受けていたっていうわけですね。つまりペテロはユダの裏切りと主の十字架の意味を御言葉からそれを求めていたわけですよね。パッと思いついたっていうよりも、もうずっとあったことなのかもしれないですね。それを御言葉から求める中でこのような理解へと導かれた。で、彼の言うダビデの口を通して予言された聖書の言葉とは、前に出ますが詩編41編の9節。私が信頼し、私のパンを食べた親しい友までが、私に背いてかかとを上げた。まあ、聖書っていうのはその予言的に書かれていますが、その直接的な意味はその当時の背景で書かれていますよ。でもそれが究極的にイエス様のことを指している。イエス様が聖書を私について証ししているって言った時に、そういう見方ができるわけですが、このペテロが言うのは、私が信頼し、聖書に書いてあるこの私が信頼し、私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げた。このことは成就しなくてはいけなかった。ある意味聖書でそのユダのことをこう理解してるわけですよね。でも皆さん考えてみてください。もしユダがその務めを受けていた、彼から出たんではなくて受けていたっていうのは、まあ主からとは出てないですよ。でもそれしかないですよね。受けていたのなら、ユダとその他の弟子たちのどこに違いがあったんでしょう。その務めをユダはある意味果たしたわけじゃないですか。でもユダは悪い人なんですか。いや、悪いというか裏切りっていうこと自体が良くないですか。そうなんですけども。というのもユダは自ら率先して主を裏切ったわけですが、どうでしょう。このように語っているペテロもまた主を裏切った人ではないですか。いや、ペテロだけではない。他の弟子たちも主を見捨てていった人たちですよね。イエス様はユダが裏切る前に最後の晩餐の席で、ご自分がそのことを知っている、ユダがこれ裏切るものだっていうのを知っていることを彼に直接伝えていますよね。あなただって言ってますよね。それを書いてるマタイですから、それを書いたのはマタイですから、十二弟子の一人ですから、そこに最後の晩餐にいたマタイがそれを聞いていたんでしょうね。か、後で誰かから聞いて、あのことで小声で言ってたのはそういうことだったって、他の弟子から聞いたのかもしれない。いずれにしても、イエス様はそのように伝えておられます。で、それを聞いた上で、ユダヤの指導者たちのところに行ったわけですよね。出て行った。ですが、ペテロに対しても主は、あなたは私を知らないという、と、前もってこう予言されたわけですよね。で、ペテロはどうしました？その通りとは言いたくないんだけど、その通りに、主がおっしゃった通りに、ペテロは主を三度否んだわけですよね。このユダとペテロとの違いは何ですか？自分から進んで裏切ったっていうのと、追い込まれてどうしようもなくって、知らない、この人とは関係ない、でその呪い始めたっていうことも確かあったと思いますね。追い込まれた状況の中で受け身的に裏切ったのと何が違うんでしょう。 まあ、その率先したのか受け身的なのかっていう違いなんでしょうか。でもしそうであるならば、そのなぜ主はそもそもユダを十二使徒として選ばれたんでしょう。もう全てご存知であったんだ。主が人類を救うため、その身代わりの死を遂げるためのきっかけを作ったユダは、その務めを受けていたわけですが、一体ユダのどこに他の弟子たちとは違う点、また私たちということもできるでしょうね。その違う点はどこにあったんでしょう。私たちはユダとは違うっていう、皆さん言えます。私はユダとは違う。ペテロには似てるかもしれないとか。率先して主は裏切らないんだけれども、追い込まれたら知らないって言うかもしれない。そこには大きな差がありますか。どうでしょう。裏切りという失敗の後、ユダのその裏切った後のその失敗の後に、私はその違う点が見れると思うんですね。その裏切ったこと自体もそうなんだけど、率先するっていうのはやっぱり受け身的にっていうよりもやっぱり違うとは思うんですよね。どこか自分の中では。でも、むしろそこというよりもその後、失敗の後に私はその違いを見ることができると思うんです。この務めを受けていましたって、ペテロはどちらかというと肯定的に言ってますよね。ユダがそうしたのはこの務めを受けていたからだっていう言い方に私は、そう聞こえる。彼から出たっていうよりも。でもその続きを見ますね。18節見てください。ところが、この男は不正なことをして得た報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂け、腹綿が全部飛び出してしまった。まあ、おそらくこのお金は、銀30枚ではなくて、彼は会計をしていた、その十二弟子の中でもお金を預かっていて、もう元々そういうことを、悪いことをしていたっていうような、ヨハネが福音書に書いていたと思うんですが、そういう見方がありますね。ですからそういうので自分の辞書を入れたんだけれども、手にしたんだけれども、まさかさまに落ちて体は真っ二つに裂け、腹綿が全部飛び出してしまったと。ユダは誰かに殺されたんですか？暗殺されたんですか？イエス様を裏切った者として。違いますよね。福音書にこの出来事が記されています。前に出ます。マタイ27章の3節から5節の時、ところ。その時、イエスを裏切った、イエスを売ったユダは、イエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長長老たちに返して、私は罪を犯した、罪のない人の血を売ったりしてと言った。しかし彼らは、私たちの知ったことか、自分で始末することだと言った。それで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして外に出て行って首を吊った。自分で首を吊ったっていうことですね。暗殺されたんではない。自ら命を絶った。イエス様を裏切ったユダは、よし、やってやったぞっていう気持ちはなかったわけですよね。私はそこに彼をかわいそうな思いになります。彼も何かを期待していた。その人生においてイエス様に何か期待して、こう選ばれて、で、ついていたわけじゃないですか。でも、自分の描いているイエス様、救い主とイエス様がおっしゃっていることを進んでいく道とは違う中に、イエス様を裏切った。もしかしたらそれを通してイエス様が十字架にかかられる前に、神としての力を持って、救い主としてのその自分の描いている王としての軍事的な、そういう救い主として現れることを試したのかもしれない。推測ですよ、ここは。でもいずれにしても、そのイエス様を売ってしまった、裏切った後、ユダは後悔したって書いてますよね。イエス様が罪に定められたのを知って、彼は自分は罪を犯したと、自分の罪をユダヤの指導者たちの前で認めたっていう。そして銀貨も彼らに返そうとした。彼らが受け取らなかったが神殿に投げ入れたっていうわけですが、返そうとした。こんなのはいらない。ね、血の代価だって言っていらない。でも私たちの知ったことか。で、指導者たちに言われ、 自分で始末しろって言われたその中でもう手遅れだ。それを知った彼は外に行って自ら首を吊った。つまり自ら死を選んだわけですね。私はここに主が彼について言われた言葉の意味を見るような気がします。そうだとは言わないですよ。でもそうではないかと思うんです。マタイの26章24節前に出ます。イエス様の言葉ですね。確かに人の子は自分について書かれてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。強い言葉ですよね。呪われる、生まれなかった方が良かった。なぜ主はそのようにおっしゃったのか。もちろん裏切ることを率先したことに対してそのこと自体その人は災いだということはできるでしょう。でも本当に深く考えていくなら私たちみんな呪われたものですよね。自分の力で自分の正しさで神様の前に私は大丈夫ですっていくらでも言う人はいるでしょう。でもそれで神様も大丈夫だって言ってくれる人は一人もいないわけですよね。だから救い主である方が来てくださったわけですよね。その呪われた私たちのために。私はそのように主がおっしゃった生まれてこなかった方がよかった。それは主がユダのその後を、つまり彼が選ぶ道を知っておられたからではないかと思うんですね。主はすべてご存知のお方。後のその祈りのところでも彼らがすべての人の心を知っておられる主よってマッテアをくじで引くときにそういう祈りをしてますが、すべての人の心を知っておられる方ですから、主はユダが裏切ることを本人にもその最後の最後で伝えておられた。でもご自分の十字架への道はもうその時もう定まっていたわけですよね。でユダとしては主から言われているにもかかわらず自分の心に決めた道を選んだ。そしてその後も後悔はするんだけれども自ら滅びの道を選んだ。ペテロがイエス様のところに来て、何度まで人を許すべきですか、7度までですか、本当は3度までのあれですけれどもペテロ的にはそれを増やして7度までですかって聞くんですよね。でその答えは何ですか。イエス様の答え、7の70倍ですよね。490回ではないんです。もう許しなさい。でさっきの祈りのところ2人または3人がって挙げたのはこの直前ですね。でその後ペテロは罪のことを言うんだけど、その直前に誰でもどんなことでも心を合わせて祈るならば主は聞いてくださる。でその前にはある人が罪を犯したならば、その兄弟が言ってっていう罪の許しを言ってるわけです。罪の許し、そして、教会ディサプリンですよね。その罪を犯した人に対して教会がどういうふうに関わるのか。で、除名っていうのは強いことですが、これはどうしようも最後まで聞き入れない人に対してのことですよね。もう兄弟として付き合うなっていうのは。でもそれはとことんその人が悔い改めていくためで、その後に2人または3人が心を合わせて祈るならば、地上でつなぐのはつながれて、天でつなぐのはつながれて、ね、天でと、そういうことをイエス様はおっしゃるわけですが、その後にペテロは何度まで許すべきですか。ここがもうメインなわけですよ、その許しっていうのが。で、イエス様が7度を70倍までっておっしゃった時に、おそらくユダも聞いていたと思うんです。でも彼は最後までその憐れみ深い主に立ち返ることをしなかった。主と共にいたんですよ。主に選ばれたものですよ。でも彼の心は主に立ち返ることをしなかった。もっと言うと自分自身から目を離すことができなかった、目を離せなかった。イエス様と共にいるんだけどイエス様じゃなくって私が私を導く、 私がどうっていう私がって言ったわけですよね。最後までそこから目を離して、私は望みのないもの、主を助けてください、主なるイエス様を仰ぎ見ることをしなかった。それゆえに自分の罪を認めながらも主の憐れみを乞うんではなくって、自ら命を絶ってしまった。その彼を思う時にイエス様は、その人は呪われるよ、生まれてこなかった方がよかった、私は納得しますね。イエス様はもうって見捨てたんじゃないですよ、あなただって言って、でこのことも聖書に定められてってあるんだけれども、私はどうかそれでもイエス様のその憐れみの心を見るような気がする。でもいかがでしょう、私たちもイエス様と共に歩んでいる、信仰を持って教会クリスチャンになって教会で来ている、でも手放していない、自分から目を離していない、私がっていう生き方をしているっていうことはないですか。最後まで自分から目を離していなかったら、イエスさんは私はあなたを知らないとおっしゃいますよ。その歩みじゃなくて、私たちの心を見て、私たちの心を見て主は良しとしてくださるんであって、歩み外に現れてくる歩みではなくて、私たちの心ですよね。皆さんの心はどうですか。自分から目を離して、自分のところから目を離して、主よ、あなたが私の救い主、あなたが導いてください、そのように目を離していつも主に望みを置いておられるでしょうか。ペテロはそのことを、そのユダのことを聖書からこう理解していますね。20節22節のところ、実は詩編にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む者がいなくなれ、またその職は他の人に取らせよ。ですからイエス、主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって、私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。彼が自分でそうやって考えているのではなくって、祈りと御言葉を通して主に聞いたときに、その務めをユダは受けていた。でも彼は自らその道を選んだ。で、実はそのことは詩編には書いてあるんじゃないか。彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む者がなくなれ、その職は他の人に取らせよ。そう言って彼らはそのユダの欠けた部分を、誰か一人を立てようと言って、祈りとくじによってマッティアが選ばれた。ユダのことに関しては多くの人が疑問を持たれることでしょう。でもどうか、私がここをあえて開いたことで、もしかしたらいろんな思いがまたね、湧き上がってくるかもしれない。でもどうか、ユダはどうなったのか。じゃあユダはどうなってしまったのか。なぜ主はユダをそれでも、じゃあなんでイエス様選ばれたんだとか、私たちがここで考えても答えが出ないようなことに関して議論するのはどうぞ避けてください。他のことも含めて、なぜなんだ、なぜなんだ。主に聞くのはいいですよ。でもそれをずっと言うと、おそらく疑いになるだけでしょうね。で、わからない。確かなことは、イエス様はユダを呪うために来られたんではない。主は私たちを、主は罪人の私たちを救うために、ご自分の命を捨ててくださったということ。それが確かなこと。主は十字架にかかって私たちのために死んでくださったということ。それが確かなこと。主は私たちを罪に定めるために、裁きを持って十二軍団と共にやって来られたんではなくって、むしろ、その神の裁きをご自分が代わりに受けることで、私たちをの呪いをご自分が負ってくださった、その呪いを祝福へと主は変えてくださった、私たちを救うために来てくださいましたね。それが確かなことです。ですからもしあなたのうちにユダがどうこうではない、もし、あなたのうちに主に喜ばれない思いや罪の歩みがあることを聖霊によって示されるならば、これはいつでも悔い改めて主に立ち返ってください。 で悔い改めるときには、自分はダメだって失望することは大事なんですよ。あんまりにも軽く、はいじゃあ許してくれるからしようって、いや行き過ぎるのもあれだと思うんだけれども、でもそれぐらいであってもいいと思うんですよね。だってこれは福音なんですもん。イエス様はもう解決してくださったんだから、そっちじゃなくって、自分で自分を救えないんだから、そっちじゃなくて私に立ち返りなさい、私を見上げなさい、私があなたを作り変えるよ、私があなたを導くよって言ってくださるイエス様に早く立ち返った方がいいですよ。いやいやそれでも私は変わらないんです、同じなんですってずっとやって、そこから信仰にはならないでしょう。でも本当の意味では、だからイエス様が来られたんだ、だからイエス様は私のために十字架にかかってくださったんだ、いつもイエス様を見上げるならば、イエス様が変えてくださる、気づいたら、あ、もうそこから解放されてるんだ、そっちから目を離すことができたら、イエス様を見ることができたら解放されてるんだって分かりますよね。そちらの歩みへと導かれていく。主は自分で自分を正しいとするものではなく、その行いによって自分を誇るものでもなく、むしろ心砕かれた人。神様、あなたしか望みがありません、あなたにしか望みが置けません、心の貧しいものってのはそういうことです。他にこの世のお金や他のものとか、そっちにそういうものに望みが置けない、もう本当にイエス様しかいない、そういった心で主の前にへり下るものを主は絶対に憐れんでくださいます。その血潮をもって私たちを清めてくださる。そのことはご自分と一緒に十字架につけられたあの強盗の一人を主が憐れんで彼にパラダイスを約束されたのと同じですよね。その強盗には何の良さもなかったわけでしょう。自分のした結果はもう死刑しかなかったわけですよね。その後降りていって、主のために何か良いことをします、もう言えなかった彼に、でも主を私を思い出してください、彼の心が主に立ち返った時、主に望みを置いた時に、ただ憐れんでください、主に望みを置いた時に、主はあなたは今日私と共にパラダイスにいる、主は私たち罪人を救うことができるお方だからですね。主からイエス様からエルサレムを離れないで聖霊のバプテスマを受けることを待ちなさいと命じられた弟子たちは、祈りと御言葉を持って待っていました。そのように私たちも日々聖霊に満たされるため、聖霊のバプテスマ、聖霊に浸り聖霊に満たされるためにまず待つというところから始めさせていただきたいと。私がではなくて、主よ、私はあなたを待ちます。つまり、ただでもそれでも待つっていうだけではなく、ただ何もせずっていうではなくって、祈りと御言葉を持って主を待ち望むところから日々信仰の歩みを始めさせていただこうではありませんか。そのようにして聖霊によって主の力を受けるならば、主の力に浸るならば、聖霊が私たちにいよいよイエス様を分からしてくださる。他のことじゃないですよ。イエス様の栄光を表してくださる、イエス様の素晴らしさを分からしてくださる。そうすれば私たちはいつでもどのような時にも、ああ自分はダメだと思うような時にでも、でもイエス様の素晴らしさは私たちから取り去られることはない。この方が救い主なんだ、この方こそ私の救い主なんだ、この方にあって私は救われている、主を証しするものとならせてくださる、主を待ち望む者、お祈りしましょう。